ゴスペル安らぎの部屋へようこそおいでくださいました。ぶらりゴスペルの旅ということで、今日もオリジナルのゴスペル安らぎの歌をご紹介したいと思います。
今回も新しい歌集の曲のご紹介ですね。
はい、13週と言いたいところなんですが、名前が、変わりました。ということで新しい歌集の掲載曲をご紹介いたします。
それでは最初の曲です。ヨセフ三本松さんの曲で試練の時もです。
あなたの手は私を支え、どんな時も倒れない。ああ私は苦しみの中で主を賛美する。感謝します。試練の時はこの上もない喜び。感謝します。試みの時にあなたは与える強さを与える。試練の時思い出そう。私を支える方がいる。ああ私は何一つ欠けのないものとなる。感謝します。試練の時はこの上もない喜び。感謝します。
ところで新しい歌集の名前が決まりましたよね。
はい、意外な名前になるんじゃないかと思っていたんですけど、やっぱりそうでした。
どうしてですか？
あの安らぎの歌の一周が始まるときに、私たち賛美委員会で歌集の名前の案を出してくださいって言われて、まあそれでですね、まあいろいろ考えたんですけども、まあそれはただの案で終わって、結局安らぎの歌という題名に決まったという経緯があります。
安らぎの歌というのが意外だったんですか？
はい、私たちが考えていたのはほぼみんなが、横文字だったんですね。安らぎの歌って聞いたときは、なんでと思いました。
でも今では定着してますよね。
はい、確かにもう慣れましたけど、今度はあの風の響きというんですね、まあ、これもきっと慣れると思います。
安らぎの歌という名前がなくなってしまったから、ちょっと寂しいですよね。
はい、まあ、なくなるということでもないわけですけども、今あの気づいたのはですね、インターネットラジオのタイトルがあのゴスペル安らぎの部屋ですよね。もしかするとこの名前も変わるかもしれませんね。例えばインターネットラジオ風の響きなんていうのはどうでしょうかね。
そういえばこのタイトル、徹子の部屋のパクリじゃないんですか？ぶらりもパクリですよね。
パクリじゃないんですよ。あのたまたま似てただけです。
どこかの国の言い訳みたいなことを言わないでくださいね。
はい、それではここで曲にしましょう。
なんだか話題を変えようとしてますね。それでは次の曲です。次の曲はイスラエルミニワさんの曲で勝利を得よです。
「
ところで2020年のオリンピックが東京に決まりました。
やっぱり話題を変えてきてますね。
オリンピックといえば1964年の東京オリンピックなんですけれども、覚えてます？
本当に小さい頃だったので覚えてないですね。
まだ生まれてなかったと言いたかったところですよね。これで年が分かってしまいますね。私も本当に小さい頃で記憶にほとんどないんですけども、私の実家のすぐそばが選手村だったので印象は強くあります。
今オリンピックセンターという建物があるところですね。
はい、私の実家、まあといっても今も住んでますけれども、明治神宮と代々木公園という森の近くなんですね。戦後は、そこはワシントンハイツといって GHQ の宿舎があったところです。
戦後の歴史の匂いがしますね。
そこが返還されてオリンピックの選手村になったり公園になったりしました。東京オリンピックの時は、兄が選手村に行ってサインを集めていたらしくて、サイン帳が何冊かあったのを覚えてるんですね。まあ誰のかわからないんですけども、まあ、もしかすると有名な選手のものもあったかもしれません。
東京オリンピックといえば三丁目の夕日という映画でも取り上げられていましたね。テレビもその頃普及したんじゃないですか。うちでも確かその頃テレビを買ったんじゃないかと思いますけど。
そうですね、物心ついた頃にはまあテレビはあったんですけど、もちろん白黒でした。でうちの場合はテレビ画面の前に赤黄青の3色のフィルターがついてて、それをカラーテレビって言ってましたけどね。
そんなのあったんですか？
はい、そう記憶してます。カラーテレビがものすごく高くて庶民には手が届かなかった頃の話ですね。
それでは次の曲にしましょう。希望の光へです。
それでは新コーナーです。
またいい加減な情報のコーナーですね。
今日ご紹介するのは先ほど話題になった国立青少年オリンピックセンターです。
何か耳寄りの情報でもあるんですか？
はい、ここは研修などがよく行われるので利用されたことがあるという人もいらっしゃると思うんですけれども、ここにはいろんな施設があるんですね。
例えば、
まずたくさん研修室がありますので、例えばゴスペルグループの練習とか、まあ、いろんな催しに使うこともできます。前に所属していた教会では、ここで、スネルゴイキャンプという名前でキャンプをしたり、また修養会とかをやっていました。
国立だから宗教はダメなんじゃないですか？
はい、でもリバイバルミッションとかいろんな団体が使ってましたね。700人収容のホールもあって、ヤングゴスペルコンサートなどもやったことがあります。で、私たちの教会でも、そこにグローアップっていうチームが参加したことがあるんですね。
そういえば前の教会の時引用してましたよね。
うちの近所ということで私が窓口をやっていましたけれども、集会の名目ではヘブル語とヘブル音楽の研究、そんなような内容でした。
300人くらい収容で、音楽もかという部屋もありましたよね。
国立なので、安いし、まあだいぶ前なんですけども、建て替えていて、それでも綺麗なんですね。まあ、スポーツ施設も充実していますし、食堂などもいくつかあってリーズナブルで、味もとてもいいです。
食事に利用する近所の方も多いと聞きましたけど、
まあ、かくいう私も時々行くことがあります。
オリンピックの雰囲気を少し味わえる施設ということですね。
はい、建て替える前は、選手村そのものだったので東京オリンピックの雰囲気を味わえたんですけれども、まあ、今も少しはその名残はあると思います。もう夏終わりですけど、夏はプールも一般開放しています。
場所の紹介をしてませんね。
はい、小田急線の三宮橋から徒歩3分くらいですね。駅を降りると表示がありますが、分からなかったら駅員さんに聞いてください。なお私は学生時代ここで駅員のアルバイトをしていました。
どうでもいい話でしたけれども、ここで次の曲です。作詞清さん、作曲小畑恵さんの曲で、そのままでいいをお聴きください。いい新コーナーが終わりました。それで次の話題は何ですか？
はい、やっぱり再び風の響きですね。
聞いた時どう思いました？
はい、私は担当ですので名前が決まったという連絡をいただいたんですけども、聞いた時はちょっと唖然としました。
そうですか。
まあ安らぎの時と同じ感覚ですけれども、ただ自分が考えていたのとは違うからでしょうね。
どんなのを想像してたんですか？
はい、J ゴスペルなんとかなんとかみたいな、まあ、そんな感じでしょうか。
私はこの風の響きっていうのは精霊の風のことかと思いましたけど、
まあ、なるほど、そうかもしれませんね。
なんとなく昭和の雰囲気がありますね。
はい、安らぎの歌の一周の、表紙なんですけど、名前と写真がマッチしていると思いませんか？まあ、ちょっと田舎っぽいですけどね。
今度の表紙も楽しみですね。
はい、どんなものになるんでしょうね。
それではこれからは安らぎの歌ではなくて風の響き第一種決定曲よりということになりますけれども、今日の最後の曲です。
はい、安らぎの歌12週の哀れみに富みたもの続編のような歌です。
それでは作詞佐々木久美子さん、作曲淵野翔子さんで、あなたのご愛です。
一人
皆様いかがだったでしょうか。安らぎの部屋では皆様からのお便り、リクエストなどをお待ちしています。ホームページにあるアドレスまでお便りをお寄せください。明日のパーソナリティはゴスペルシードの皆さんです。それではまたお会いいたしましょう。